それでは今日も聖書をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の7章の14節から19節までを購読をさせていただきたいと思います。ヨハネの7章14から19までを購読をさせていただきましょう。ヨハネの7章14から19節まで、購読をさせていただきます。しかし祭りもすでに中頃になったとき、イエスは宮に登って教えを始められた。
ユダヤ人たちは驚いていった。この人は聖書に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。
誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。
自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。
モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。
そこまでにしましょう。皆さんは自分の人生の浪費、いろんな浪費、無駄遣いですね、何だと思いますか。浪費する、人生を浪費するというのは何だと思うでしょうか。聖書を見ると人生って、自分の生涯ってのはもう限られてますからね。でただ時間が長いというだけじゃなくて、いろいろな意味がありますね。80歳、90歳、100歳と生きられる方もあるし、もう私の知っている方ではね、もう3歳で生涯を終える人もある、18歳で生涯、40数歳で生涯を終える方もありますね。まあ、しかし人生の浪費というのは、これは神様の 御言葉を持たない生活、これは浪費しています、ね、神の言葉から離れている、これも浪費していますね。神様の言葉を使わない生活、これも浪費している、ね。私たちはこの学校時代からね、日本人って長い間学校行ってるんです、ね、もう幼稚園から行かれてる人なんか何年行ってますか。恐ろしいぐらいって、まあ、いっぺん行っちゃってね、でまた行ってごらんなさいって言ったらもう嫌になりますよ。あれ1回しか行かないからね、その分かんないですけどね。私小さい子供見ててね、これからまだこの子何年も学校行くんだろうとゾーッとしますね。そう思いませんかね。もう本当にたくさん勉強するんです。会社に入ると今度残業で追い立てられるでしょ。私もね知ってるんですよ、残業ってどういうのかね。だから皆さんだけ残業したんじゃない、私もやったことあるんですからね。大変ですよ。まあもちろん残業手当もつくでしょうけど、ね、給料日には少しニコニコするかもしれませんけどね。しかし大変ですね、体壊すよ、ね、ほら自分の人生の価値っていうのを本当に知らされるのは、実は人生の晩年の場合が多いんです、ね、ある人は死の直前ね。私も何人かの方はこう見取ってきましたけどね、そういうのを見ますと、本当の私の人生って何だったんだろうかって考えるのがね、なんと最後の入院の時だったりするんですよ、ね、こうなるとね、私も本当に胸が痛みますね。本当心臓が止まりますよ、まあ、ある人はもう何もわからないままで神の前に立つ人も出てくると思うんですね。非常にこれ遅すぎる。自分は一生の間に本当に価値のあること、ね、永遠に失せないもの、意味のあることは一体何をやったんだろうかって真剣にね考える時っていうのがあるわけだ、ね、それが自分の人生の価値、ね、ほとんどの人が何千回という試験を受けるんです。恐ろしいぐらいの試験を受けるんです、皆さんだってね。そしてところがそれが実は何にもなっていないっていうことに気づいたときにね、自分の人生の浪費に気づくんです。全部無駄だったのかっていうときにね、もう悔しいんですね。私たちは自分の生涯にいろんな種まくんです、ね、 お勉強という種もまくでしょう。試験という種もまく。会社で残業するという手もまく。種もまくし、出張してするという手も種もまく、ね、でその時その時にいろんな借り入れをするわけです、ね、合格、入社、給料、昇進なんて単収穫もあるわけですけどね。しかしその実はね、実は命の収穫じゃないから刈り取るけどまた枯れてしまうんです、ね、自分の内側に豊かな実りとなって残っていかない。通り過ぎると価値が失われていくものなんですね。私がですね、大分で教会の開拓を開設をしましたときに家を借りてくれたんですがね、ある方が。でその家を借りて教会を始めて、その大家さんが隣に住んでた、住んでましてね。でその方は、このある会社の専務をなさってた方なんですけども、もう退職されておられましたね。でその方のお仕事何かというと、毎日ウイスキーを飲むことと、タバコを吸うことだけ、ね、それから野菜果物一切食べない。そうですよ、だからそういう人に横に住んでるといいですよ。あのイチゴがもらったけどってお食べにならないんですけど、宇宙の人はね、絶対に野菜と果物は食べないってこともね、たまにですけどね一切食べないって、肉しか食べない、ね、肉らしい人ですね。それで、もう私の仕事はねなんて言いながらね、あのタバコの吸い殻ありますね、このずっとこの吸ってるタバコ山のようになってて、でこれをね、あのゴミ箱がポリバケツみたいでしょ、そこに入れてわっと刺してね、また持ってきて、またそうやってこう一山ね、一日僕の仕事はこれだけなんですよなんて言ってね、元専務ですよ、なんとこの人生きてんのかって感じしましてね。でとうとうどうなったかっていうと、その方は手が震えたりね、そりゃなるでしょう、ウイスキーかタバコかでしょ、あと肉3点セットそれでもうずっと生活でとうとうね手が震え出されてね、あの入院されました。でこの人は中国からね引き上げてこられた方で、大変苦労されたんです話聞きますとね。でまあその苦労して専務の地位を獲得されて、部下もね大勢いらっしゃって、まあ信頼はされてた方らしいんですけどね。しかし私はその方を見てね、人生浪費された、私はね死んでもちょっとおかしいけども、ああいう風になりたくないなと。皆さんどうですか、もう仕事を丁寧になさって、お家で、まあ、テレビをかけてウイスキーを飲んでタバコを吸って一日中ね、朝か一日何回かですよ、たまるんですね吸い殻がこれをバサって言って、また行ってるなとかねバサで、あの時々お会いすると、あ、お元気でやってますかって言って、僕の仕事ねこれなんですよなんて言いながらね、それやってしまったでそれ奥さんやんないですね、それまでやっちゃうともう何もすること本当なくなってしまいますからね。そしてやってね、奥さんに会うと、ね、ご主人お元気ですか、うちの人はね、その奥さんはね、学校の給食センターで子供たちに、給食を作りするね、なんていうんですか、まあ、要するに給食の、ね、そのご主人に痩せると、うちのばあさんは飯炊きばばあだって、なんで飯炊きばばあって何してんのかなと思ったら、なんてことはない、学校でご飯を作って子供で、なんで飯炊きばばあって言ったのか、おかしいです今はのって言ってね、飯炊きばあさんで何してんですかなんて、まさか本人に後で聞かれないでしょ、ご主人が奥さんのこと飯炊きばあさんだと、飯炊きばあって言っても何してんですかってね、で話聞いてみましたら、あのね、なんとか荷揚げ小学校ってなんかその学校がありましてね、そこであの給食のね、献立とかいろいろお作りになったりする仕事ね、で奥さんの方はいろいろやってますからね、その間ご主人の方は一人でいるわけでしょ、お留守番ですよ、で何やってんのかそれ、しょうがないんですよねなんて言いながらね、でとうとう入院されましたけどね、まあ、しか本当に苦労なさってその専務の地位を獲得されたんだけど、その後がない、ね、ですからそういうのをね皆さんね、もう数々と見てきますとね、私たちの人生の間に無数の種まきをするけど一時の収穫を得るんです。この方も専務であるとかね、で時々電話かかってきて仕事が分からなくなると呼び出されてね、でこう行って仕事をしてみたりするらしいんで、その時だけぐらいですね、なんか元気がニコニコしてるんだね、じゃあそりゃ1ヶ月に1回2回があるね、でそのうちも電話なくなってしまう、ね、で退職してね、
退職したのに会社行っちゃまずいですよ。でもまずいね、元専務の椅子に座るわけにいかないし、別の専務が座ってるんですからね。それが横のところでまたウイスキー飲んでタバコ吸ってね、それやられたら仕事がしにくくてしにくくてしょうがないでしょ。勝俣さんって方でしたけどね、あの人また来ちゃってやってごらんなさい。退職してから自分の席の横にね、もうちょっと椅子持ってて座っててごらん、もうあんたやめたんだから来なくていいんですよって言われてしまう。やりにくくてやりにくしょうがない。まあしかしね、本当に幸いなその地位を獲得したにもかかわらず、ね、この人はもう財産何にもなしで引き上げてきた方ですけどね、地位も財産も獲得をされた。だけど命の種である御言葉に従って生活しませんでした。私は何度かね、その方に教会来られませんか、あなたのお家ですから、借家ですからねあなたのお家ですから来ませんかってね言ったんですよ。ね、あ、お風呂に入りに帰って言うから入りに行ったんですよ。ね、銭湯もあるけどね、入りに来いって言うから、で入りに行けばね、少しお話ししようかなと思ってね。でも片一方はね、もう酔っ払っちゃって話にならないんですもん、目の前がこんなになってるんですからねそういう人にね、だけど命の種まかなかったからね、全ての収穫が枯れちゃったんです。ね、でまあ息子さんがいらっしゃったんですけど、まあ、息子さんとも巻きがなくなっちゃってね、人生の晩年を見るとね、非常に虚しい、ね、つまり生きていてもつまらないっていうのに日々を送るようになる。ですからこうお年寄り見ましてもね、私はそういう方をこう、見てると、後ろを見るとね、その人の後ろを見るとね、本当に生き生きとしている人、そうじゃない人とね、さっき前から見ても分かりますけどね、後ろから見るともっとよく分かりますね。ほとんどの人が晩年になるまで自分の人生がどういうものであるかということに実は気づいていないんですね。もう引き上げてきてね、一生懸命になってやってる頃は、子供が小さくて一生懸命やってること、そんなわからないですよ。やがて専務になり財産ができる、ね、定年退職になると、ね、吸い殻パカですよ、吸い殻パカ、これしかやることがなくなっちゃう、ね、皆さんぜひ眠っても覚めても何をするにも御言葉の命の種を植えていかなければ命は実らないということですよね。そばに教会ができてもですよ、そのずっと向こうの人が教会に来られるのに、そのすぐ隣の人が来ない、ね、ですからどうぞ、ね、晩年になる前から、ね、実りを獲得したいと思うんですね。私もこうしても25年ぐらいイエス様に仕えてきましたけどね、考えてみますとね、イエス様の御言葉なしに何か一つでも実が実るってこと考えられないですよ。考えられない。人生におけるあらゆる努力は全部虚しくなっちゃう。私教えてくれたね、先生がいます、ね。もう何人もいるんですけどね、私が教えた先生はね、記憶に残る人。これたくさんね、博士号は持ってるし、いろいろなものは持ってる。でもね、言うことは何かって言うと、愚痴だけ。私はね、ひと夏聞いたことがありますがね、もう愕然とこっちがしますね。毎日毎日よくもうこれだけあるなと思うぐらい、人間って愚痴ってね、いっぱい持ってるんですよ、ね。まあ、最近その大学の先生がね、いろいろ問題を起こしてますね。賄賂が欲しいとか欲しくないとかね。でも私はね、分かりますよ、あそこに聞いてると、はあね、あの大学の先生ってね、比較的貧乏です。あの格好だけつけてますけどね、生徒の前で偉そうにしてるけど、本当に結構貧乏、それで愚痴っぽい、それもう酒を飲むと愚痴を言うんです。ダラダラダラダラダラダラ、私嫌になっちゃうね。だから皆さん、見たとこと人間と違うんですよ。あらゆる努力をしてるんですけども、私を教えてくださったね、あの先生は、あの出身が平塚なんです。そう、でその先生のお父さんはとても苦労した方でね、会社はいっぺん倒産しちゃった、お父さんの会社で、その人が、もう学校を辞めてね、そのお父さんの仕事を手伝って、もういっぺん会社を起こして、立て直して、またそれから学校行き直したんですね。だから苦労してるんですよね。だから苦労してんだから、もう少し分かんのかなと思ったら愚痴だけ。人間って苦労だけじゃダメなんですね。自分の人生を全部浪費してしまう。 もうね、私がもうかれこれの年ですから、その先生もかれこれになっちゃったと思いますけどね。でその先生のお母さんがいらっしゃった。お母さんの私話したことあるんですけどね、もう親ってのはまた面白いもんですね。その先生、私教えてくれた先生はまた子供ですから、その頃お母さん80何歳でしょ、で私はまだ20何歳ですからね。でうちの子がねなんて言ってるから、孫のこと話してるかと思ったんですよ。なんてことはないんですよ、40か50になってるね。あの先生のうちの子はね、なんてうちの子って誰のことかなって聞いてると、なんてあの先生のしょうがないんですよね、なんて ねそんなもんですね。一生懸命苦労したんですけどね。まあだからもう本当に自分の人生を、ね、浪費したくない。私も25歳の時にそのことが分かったですね。そして、イエス様にも従っていこうと思ったわけです、ね、でこれじゃなかったら私もね、もう二の前、ね、あの勝又さんの二の前ですよ今頃。まあ私あんまりタバコ吸わなかったですけどね、今頃は何ですかね、なんか空き瓶もあちこち運ぶのが仕事になってたかもしれませんね今頃ね。病院の中でなんかこういうふうにしてこうして歩いて ねなっちゃうか分かりませんね。胃がもう全部なくなっちゃうとかね。私の知ってる方でね、やっぱりあの石川さんって方いらっしゃいましてね、でその方はねやっぱりお酒がすごく好きだった、ね、でまあ私よりもっと若い時に手術になってね、もう全部胃がなくなっちゃったんです。で私お見舞いに行きました。そしたらね、あの胃袋がみんなね、あのアルコールつけて、これが僕の胃袋だってなんてね。まだ若いんですよ、その子40代だったんですから。じゃああんたもうあの胃袋なくなっちゃったのって、ね、私まだ20代ですけどね。それ見て私やめましたよ本当に危ないと思って。もうね、だから看護婦さんが来るでしょ、こうやってね、あこの人も胃がなくてね、あと腸だけ、ね、腸が胃の代わりで少しはするって。それでね、もうご飯もね、スプーンでね、あのほんと小さい子供食べるでしょ、1日5回ね、スプーンでねこうして食べてるんですよ。少しですよ、ほんの少しですよ、もう手のひらに乗るか乗らないです、胃がないんですからね、はあ、それ見たってザーッとしましたね。あの綺麗なんですよ胃って、本当はね胃が綺麗になったらおしまいね、胃が綺麗になったらもうダメなんだよ。汚い上に汚いってとか色の話ですよ。これはね、透き通るようにね、もうビフテキのように綺麗になっちゃってもうおしまいな、ね、まあ、私その人の話見て、ね、もう本当にイエス様の御言葉を従っていかなきゃ、ね、今頃はそうなってただろうと思うんですね。しかしイエス様の御言葉を従い始めると、ね、実りのない日はなくなります。今日はつまらない日だったななんていう人はいうのなくなってくる。私のところにね、手紙いろんなの来ますけどね、ある人なんですね。もうあの梅雨時になるとね、あんまりいい手紙来ないんですよ。今日もうっとうしい、つまんないとかね、そういう手紙が来るんです、ね、いやはんなりますよ、ね、先生お便りください、まあ、手紙もなんか来るの待ってるんでしょうね。だからね、つまんないって言わずにつまるような生活してくださいとかね、だからダラマじゃない、ね、だから私の生活はね、毎日が神様の恵みと知恵によってね、想像する生活。皆さんね、自分の生活は想像しなきゃならない、でデザインをして想像しなきゃならないね。ですから神による創造性のない生活っていうのはね、もう私にはできない。私も今からねサラリーマンやるって絶対できない。もうそういう風に作られてないから、満員電車にまず乗れない。あれ乗ると思ったら絶対乗り遅れますよ、ね、絶対8時頃から行って乗ろうかななんて思うとダメ。やっと乗れたら10時頃ですきっと、もう会社は遅れてるね。だってあれ乗る気しないですよ大体。ギャーなんて私若い頃やってましたよ、あのね扉のとこでこんなしてね、で体足はこんでこんなんとかね、こういうのあるでしょね、今経験してます今頃ね、あの出入りが一番大変ね、どっか資格はないかなんてね、動かなくて力がこう入ってこない。しかしもうある程度になるとどうもダメですね、中の入ると出られないですね、出ます出ますなんて言ってても出してくれない、バーンと閉まっちゃってね、恐ろしい時代だから私はもうできない、ね、そういう生活はね、私にとってはもう空気がない部屋に入ってるみたいなもんで窒息してしまうんです。創造性がない。魂はいつもイエス様にあって生き生きしてるってのはこれほんと嬉しい生活ですよ、ね、毎日がねそういう生活に変わっていく、ね、で私はこのイエス様の生涯を見ますと、 イエス様は神様であられながら神様の御言葉に忠実に歩んでる姿を見ますね。でこれが実はイエス様の力なんですよ。そして権威であり、これが英知なんですね。英知って何なのか、知恵知恵って言うけど何なのかというと、それはね、神様に従って歩んでいくことで、そうしたらね、知恵知が与えられるんですよね。でこれはね、皆さんご自分で適用していただきたいと思うんですよ。彼やってみると必ずね、それは力になり恵みになり英知になるんです。ああ素晴らしいことですよ。あの私ももう何冊か本書きましたけどね、結局これはね、神の御言葉から来るということですね。これ大事なことで、14節を見ますと、イエス様は、イエスは宮に登って、ヨハネはですね、イエスは宮に登って教え始められたと書いてあります。あのこれね、皆さんお読みになってどうか分かりませんけど、私はね、これは全知全能の神じゃないとできないなと思うんですよ、ね、祭りもすでに中頃になった頃、イエスは宮に登って教えを始められた。これ皆さんこれお読みになって、いやーこれ私読むとね、イエス様じゃなきゃできないなと思う。スーッと来てね、すぐ教え始めるのできませんよ。先週私たち4時間のセミナー学びましたけどね、皆さんは数時間学んだなと思ってるかもしれませんけど、私実は4ヶ月で準備したんですよ。4ヶ月ね、国子姉妹がね、結婚するの何ヶ月か熱出したりなんかしながらね、準備したんですけど、私もその頃準備してたんですよ。熱は出ませんでしたけどね。ね、4ヶ月か。だから私ここ読むとね、イエス様スーッと来て教え始めたっていうのは、これは全知全能の神じゃなきゃできないなと思いますよ、私は、ね、いやこれおやりになってごらんなさい。すぐだんだん分かるようになる。聖書を教えるということはね、まあ、大変重要なことなんですが、これはもう身にしみてね、こんなことはできない、スーッと来てスーッと教えられないんですね。でヨハネは15節でこれに対するイエス様に対するユダヤ人の反応を記していますね。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか、ね、こう言って書いてありますね。イエス様要するに、正規の学校行ってない、ね、ある意味で尋常小学校、今頃尋常小学校と言いませんけど、昔尋常小学校とか言ったんですよね。尋常じゃないんですよ。小学校に行くのが大変なんですから。小学校、昔小学校卒業なんていうのはね、大変学問がある人だったんですよ。本当そうなんだ。私の母親なんか学校行ったか行かないか聞かなかったんですけど、卒業証書見たことないですね。私に手紙が返ってくるんです。いつもカタカナでね、あの昔の人いらっしゃるんじゃない、カタカナで知ってますか。カタカナで勉強して、あ知らないですかね、鉛筆なめなめだななんて分かる、すぐ分かるんですよ。もう今いませんからね、言っても平気ですけど、そんなこと言って聞こえていくとね、お前また私のこと悪口言ってるとかなんて、ね、だいぶ年もいませんからね。だから鉛筆なめなめだななんて分かるんですよ。カタカナですよ。今頃の人カタカナ書けないでしょ。昔のカタカナよく書けない、ひらがな書かない全然、ね、あでもやっぱ尋常小学校で教えたんですね、あれね、何年か行ったのかな。私聞かないか分かんない、行かなかったんじゃないかなと思うんですね。だから不思議ですね、こっちから出した手紙読めるんですね、あれね、子供が出してもね、難しい漢字書いてるんですけどね、読めるんでね、お金なんかちゃんと送ってくれてするんですけど、分かってんだななんて思ってね、行くわけですけどね。これ見るとね、2つの誤りがあると思うんですよ。1つはイエス様の教えをただの立法的な学問だと思ったんですね。勉強すれば分かる。もう一つはね、学校に行って勉強すれば何でも分かるようになると思ってる。これ今の人も2000年前のユダヤ人も同じ考えなんですね。あのもう亡くなった方ですけどね、アメリカにあのウィルバースミスって方いらっしゃったんです。私は会ったことないんですけど、もう亡くなったです。その方のね、本を私一冊だけ持ってるんですけどね、その方は学校行ったことないんですよ。行ったことがない。だけどイエス様のことについてね、本当に学級的な書物を残してる。その一冊しかもう、購入しようと思ってもね、もう手に入らないんですよ。とにかくなくなっちゃってますからね。 だからね、学校行ったってダメなんだなと思いました。私はそのウィルバー・スミスという人を知りましてね、すごいなと思いましたね。あのこのね、世界には何人かそういう人いるんですよ。びっくりするような人ね、いろんな学歴いっぱいつけてる人もいるけど、学歴何にもなくてね、ジャイアンツってやっぱいるんですよ。あの野球のジャイアンツないですよね、霊的なジャイアンツ。その人はね、話聞いてね、またまさかありましたね、あこんな人がいるのかと。もうそれで私は学校行くのやめましたよ。結局ね、あるところまでは学校に行ってもよろしい、それ以降は独学です。独学、人から教えてもらえるものってのはごく限られているんですよ。それ以上は自分で学ぶしかない。だから牧師になる人はね、進学校行きました、なんて言っても私はあんまりこんなんなんですよね。私は進学校2年しか行かない。2年何してたかってね、ストーブの油入れてたり掃除したりね、なんか物置でごたごたやったりね、図書室の本並べたり、本のカビ取ったりね、そんなんばっかり、そんなんばっかりじゃないですけどね。あとは自分で勉強するし、ね、私はこのウィルバー・スミスという方を、ね、知りました。すごい人だなと思いました。今そういう人やっぱりいるんですね、中にね。だから学校行けば何でも分かるかというとそうじゃないね。最近このね、先ほど話しましたように大学の先生がね、次々いろんなの問題を起こしてますけど、でも大学の教授だからってね、倫理性が高いとは限らない。ある時私はね、学校の教会から行ってるんだか帰りだったか忘れましたけどね、こう池袋のね、地下道、今頃地下道変わってるかどうか知りませんけどね、西武線の沿線にこう住んでました。でこう地下道をこう乗ってました。なんか見たことのある人がいるなと思ったらね、ドイツ語の先生とね、フランス語の先生です。肩組んでね、まあ、ダブルの背広着てるのはいいんですよ。こうやって酔っ払っちゃってね、あの地下道の真ん中をね、こんなん、どこの人だ、あんなバカなことやってんのと思ったら、ね、私にドイツ語教えてくれ先生、ダメだこれやね、もう酔っ払っちゃって何がすっぽり、まあ、真っ直ぐ歩けないんです。それ見てからね、これダメだなと思ってね。その先生のね、お父さんも大学のドイツ語の先生だった、ね、そう、お父さんの方は年寄りでね、すぐの退官されたんだと思うんですけど、ダメ、倫理性はすーぐゆくいね。むしろね、学校に行ったことのない大工さんみたいな人の方がね、建築学科を卒業した人よりも木の性質とかね、建物の性質とか道具の使い方とかってよく知ってると思うんですよ、ね、だ学校で学んだ知識ってあんまり役に立たない。どうしてかというと、学校で教える知識って、ね、次の学校に行くための、ね、知識でしかないからなんです、ね、人間に本当に必要な知識というのは本質を知る知識ですよ。物の本質を知る知識、ね、そうでしょ。木の性質を知る、土の性質を知る、水の性質を知る、空気の性質を知る、光の性質を知る、人の性質を知る、山の性質を知る、川の性質を知る、それが本当の知識でしょ。ものの本質を知らない知識は本当の意味において知識じゃないんですね。どうやったらそういう知識が手に入れられるかといったら、それはそういうものと共に住むしかないわけですよ、ね、もし私たちがこの世の学校を卒業して実りがあると思ったら大変失望させられてしまいますね。2000年前の人も今の人も学校に行かせれば価値がある人間になれると思ったわけですよ。私の親もそう思ってたようですけどね。ところが学校卒業してみると出来上がったのはこんなもんです。どうしようもないね、これは。最も重要な命の教えがなかったから、ね、でそこでイエス様の教えはどこから来たのか。イエス様はご存知の通り、人としては貧しい大工の小せがれですね。小せがれって分かりますか、息子のこと、ね、でこれに比べるとね、サウロ、ね、後のパウロの方が格式はありますよね。 サウロは当時の有名なヒルレルという学者のね、二大学派の一人の学者の教えを受けたわけです。彼は学派の筆頭だったんですね。ですから彼は権威があるとも自分で思ってたわけですよ。ところがイエス様の教えに触れてに彼はガタガタときちゃって崩れてしまったんですね。イエス様の教えには大工のせがれなのに権威がある、力がある、真理がある、神の知恵に満ちているんですよ。日本人っていうのはどうもその外側のガラクタみたいにいっぱいくっつけてる割に本質がわからない、この違いがあるなと思うんですね。私ねこれまで数万回、あれはもう10万回以上になると思いますがね、聖書のお話してきて、よく口が裂けないな、だいぶ裂けてきてでしょこちらのずっとね、口裂け男になってきてると思うんですけどね。しかしずっとあのね、こう私を説教したのノートをずっとこう取ってある、ね、でどんどんどんどんどんどんどんこれどうなるかなと思うんですけど、ね、どんどんどんファイルが増えてるんですけどね、増えて後でね見るとねずーっとしますよ。こんなにいっぱいおしゃべりしたのかなと思う、ね、考えるとこれは全部神の教え、ね、神様のものじゃなきゃできない、ね、私自身が神様の教えに従って、そして神様の御業を経験をして、神様の御業をはっきりとお話しする、これしかない。そこから離れると全部素直神みたいになっちゃうんです。イエス様の教えっていうのは歴史上の思想家とかね、哲学者の教えじゃないんです。哲学者の教えじゃない。私もね哲学っていうの好きですから、いろいろ勉強したこともあります。でも体験上は分かってこない。主の教えは両親のヨセフやマリアから勉強したんじゃないんです、ね、書物から学んだんでもない。あの福音書どこ読んでもね、イエス様がある本読んで感動したとかって書いてないんですね、まあ、イエス様は本も書かなかったですけどね。ああいうのすごいなと思いますね。ああいうの見る、ああいうのっておかしいですけど、イエス様見るとね、本も書けないければ学校も作らない、何にもしない、ただ歩いててちょっと私についてきななんて言ったけど、ゾロゾロって言ってついて、それだけですからね。すごい、それで2000年経ってもねずっとその影響、すごいなと。本当にこれはスーパーマンですよね。だから自分で考えた哲学でもない、これほどの真理とね、その権威がある教えっていうのは他にない、ね、だからこのブッダなんかとね全然違うわけです。イエス様悟りを開いたんじゃないんですよ。開いたっていうことは前に悟りがなかったということでしょ。イエス様は学んで開いて神様になったんじゃないんですからね。すごいな、ギャッと生まれた時から神様、鳴き声だって違ったでしょうね。なんてないでしょうか、なんて泣いたでしょうかね、分からないですけど、ね、まあ同じだったか分かりませんけどね。イエス様は誰かから教えられたり学んだりする必要がない、ね、かといってイエス様は真理の解説者じゃない。今日私は真理を解説しますけどね、イエス様は解説しない、ご自分が真理そのものですからね。ところがイエス様は16節言うと、これ読むと複雑になるんですね。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。この今私がこれまでお話したことと矛盾するようなことをイエス様おっしゃったんですね。この言葉一見するとイエス様の教えはご自分のものじゃない、私のものではないと言ってるんです。これはね何のこと言ってるのか、ほらユダヤ人たちが人間が考えているような意味で私のものではないという意味ですよね。これはね、イエス様が、要するに彼らのユダヤ人たちの考えで言えば、イエスが勝手に考え出した教えだというふうに考えちゃいけないと言ってるわけですよ、ね、そしてイエス様は私を使わした方のものだと言った、ね、イエス様は誰から教えられたんではないんですが、ここで言ってることは主の教えは神の教えであるということを言ってるわけですね。しばしばイエス様はご自分を父なる神から、父から使わされたものだって自己紹介しておられますでしょ。 それはそういう言葉はこのヨハネの福音書によく出てまいりますが、それはこの地上に一つなって来られたということを言っておられるわけですね。使わされたということは主が神であるということを否定されたんじゃないんです。でそれは10章の30節見ますと、私と父とは一つですと言ってる。ここで言うね、10章の30節の一つというのは本質において同じ、セイムという意味です。同じということです。イエス様は本質において神と全く同じの方とイエス様はご自分で言ったんですね。神でありながら人である、本質的に全然矛盾しないと言ってるんです、ね、でよく不信仰な方からねこんなこと言われますけどね、聖書のお話をしたりしますね。それはでも先生の考えでしょ、私の考えじゃないですよ。これ聖書の書いてあることしかお話しませんからね。あたかも私が勝手に考えて話をしてるみたいに思う人がいるんです、ね、聖書にはそう書いてありますけど、でもこっちの本にはこう書いてありません。その本を読んでみると、なんてことね、聖書のことを引用してあるんですね。聖書に記されていることが神の真理でないかのように言う人があります。これは不信仰な人ですね。洗礼を受けてても、何十年教会に行っててもその人は不信仰な人です。主の教えが神の教えだということを否定すればね。そこで次にイエス様は主の教えが神の真理かどうかを確かめる方法を教えました、ね、私はね信仰を持って間もない頃ですけど、この福音書、ヨハネの福音書はねよく読みました、ね、でその教えを読んでる時にこの17節をね私は見つけたんです、まあ、聖書の言葉でこういうの見つけるとね、もう宝物を見つけたみたいに喜びますよね。神様の御心を真剣に行う気があれば、神様の御言葉の意味がわかるっていうんですね。これは本当に大切なことですね。だから例えば皆さんが自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいっていうその御言葉を理解したとしましょう。ね。そしてその理屈の説明を箇条書きにしていくらか、ね。書き出すことができた。しかしまだそれはね、隣人を愛するってことについては何も分かってないですよ。けれどももし皆さんが自分の嫌いなあの人を愛することがね、神の御心だと分かりますよ。先ほど御子姉妹がね、今幸せですなんて言ってましたけども、何年か経っちゃうとね、あまり幸せじゃないかも分かりませんね。あの人は嫌だなんてね、お隣に座ってる方に思うかも分かりませんけど、でも神様の聖書を読むと、あなたの隣人を愛しなさい、ね、家内がね、あの色紙に帰ったってさ、ってこれわかるかしら、わかるよ、ね、書いたでしょ、ね、読むとね、えらはっきり書くななんて人もあるんですけどね、お父さんなんかはっきり書いてましたね、えらいね、あれもお祈りして仕組んで考えたと思うんですよ。こうしみじみとああいうの書かれるとね、ズバリ来るなぁなんて思います。なかなかの範囲でははっきり書いてくれませんけどね。しかしね、この嫌いな人を愛することが神の御心だと思って、それを実行しようと思うとね、この征服の意味が分かるようになります。まず第一にどんなことが分かるか、自分の力で決意じゃできないってことが分かるでしょ、ね、やる気がない、やる気が全然なきゃそういうこと分かんないです。やろうと思うとできないっていうのがまず分かる。それからイエス様の十字架の愛が必要だっていうことが分かりますね。自分中心とか自尊心に死に必要があるってことも分かりますよ、ね、そして神様が自分をいかに愛してくださっているか、その愛に応えることが、その行動が自分の隣人を愛することなんだということが分かってくるんですね。でこういうことはね、その御言葉をさあやりましょうと、ね、いうところに心が向かっていかないと分かんない。まあ、残念ながらほとんどの人が、ね、イエス様の教えを本当には理解しないんです。していない。なぜかというと、自分でやろうという意味が気持ちが全然ないから、ね。だから、クリスチャンはね、華々しいイベントなんかやらなくたって構わない。大切なことは、一人一人が毎日、この主の教えを行おうと思って生きることですよ。それはね、大イベントになる。 そして私たちは喜びにあふれる、ね、先ほどお話しましたけどね、今日もつまらない日だったなんていう人はね、御言葉を知ってるけれども行おうとしてないんですよ。それやろうとしてごらんなさい。大変なことが毎日毎日がね、もう本当に弾むような日に変わってくるんですよ。毎日が大イベントになる。今日も満足ですね。私は皆さんがそういう日を送ってくださることを願っている。それはクリスチャンの力なんですね。私たちの生活をイエス様の教えに当てはめて営むということですね。そうすれば神様の権威は分かるようになっている。で、聖書の教えって非常に優れているとかね、倫理的だなんて言う人があります。でも聖書の教えはいいこと書いてあるって言うね。でもその人本当は分かってないですよ。何にもね。そういう方いらっしゃいますよ。もう聖書の奇跡だけなければあといいこと全部書いてあるんですけどねなんてね言う人があるんですよ。奇跡なかったら何にもなくなっちゃうじゃないのね、イエス様神様じゃない、それ私は神様ですよとか表すの書いてるでしょ。それでね、なさったのそれ全部抜いちゃうとね、ただの、まあ、真鍋明だとちょっとマシなのね、マシな真鍋明レベルの似たようなことやるか分かりませんよ。できないところはある、自分でできないところ書いてあるんですよ。抜いちゃダメなんですよ、それ、ね、自分がやろうとしなければ全部分かんなくなっちゃうんですね。イエス様の御言葉は理屈を教えるために書いてるんじゃなくて、御言葉は必ず私たちに行動を起こすことを要求するんです。聖書はね、ある意味で約束でもありますけど請求書でもあるんですね。これに従うときに私たちは神の権威を体験できるんですよ、ね、神様の権威というのは私たちはね、の肌身を持って体験するところのものですね。ですから皆さんどうぞ聞くだけで終わらせないでいただきたいですね。人類はこの神の言葉によって二つに分けられてきたんですね。今も昔も同じですよ。福音書を見てもそうでしょ。イエス様の御言葉を聞くために大勢の人々が集まってきましたけれども、結局は従っていた人と従わなかった人とかいるわけですね。今日もこれは同じなんです、ね、聖書を見るとそうでしょ。ペテロ・ヨハネたちとか女たちとかね、遅ればせながらニコデモとかね、ああいう人たちも結局は聞いたけれども、それ従っていった人とパンだけ食べて帰っちゃった人とね、二つに分けられてでしょ。どっちが多いですか。帰ってた人が多いですね、残念ながらね。今でも同じですよ。ユダヤ人たちはしきりにモーセの律法を主張してイエス様に反抗したんですが、実は自分が主張しているモーセの律法も実は自分では守らなかったんです。そういうことってありますよ、ね、一生懸命にねこの議論してるけど、じゃああなたそれやりましたかってこう聞いてみたらいいと思うんですよ。自分の方やってなきゃダメですよ。あんたどうなのなんてこっちもやってないなんてまずいですからね。いろいろ議論をしてる人にね、じゃああなたそれをやりましたか、でこれは大事なことですね。結局はモーセの律法を盾にとってイエス様に反抗したけれど、自分たちもそのモーセの律法を行わなかったから結局は真理を悟っていなかった、ね、だから邪魔者の決心でイエス様を殺そうとしたわけですね。こういうふうになってくるね。パウロがですね、ガラテヤの3章の24節でこう、ちょっとそこを読んでみましょうかね。ガラテヤの3章の24節、そこに律法の役割について書いてあるんですが、ご一緒に読んでみましょう。ガラテヤの3章の24節どうぞ。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためです。律法はね、行おうとすると自分は行えないってこと分かるんです、ね、そしてイエス様の助けがいる、イエス様の恵みがいるなって分かるようになる。これは行おうとしないと分からないんですよ、ね、律法を無視して軽視をすると、律法はイエス様に導く養育係の目的を果たさない、果たすことができない、ね、そういうことですね。今この洗礼受けてクリスチャンだって言ってるけれども、信仰を失ってる人っていうのはたくさんいるんですよ。たくさん、その数は教会に集ってる人の何十倍から何百倍ですぐらいいるんです、ね、今日、まあ、例えば日本で、20万人ぐらいの方が教会に集ったとするでしょ、ね、その100倍だったら何いくら何人なんですか。 もう言えませんか。もう言えますか。ね、もちろんもう特になくなっちゃってるもありますけどね、恐るべきね数になる、ね、日本で洗礼を受けた人たくさんいるんです。だけど信仰も持ってない、ね、この先ほどお話ししましたね、あの勝又さんという人ね、それからバサってやる人ね、中国で私に先生、私だって若い頃は旧西軍でね、やったっていうか、みんながこう言ってるのについてって、太鼓とかタンバリンとかね、やったことあるんですよなんて、そういう人でもそういうことやったことある、じゃあどうして今来ないんですか。太鼓、うちの会教会で太鼓叩かないからですか。で太鼓叩きましょうか。ね、そういう人ってのたくさんいるんですね。でこういう人は当時のユダヤ人と同じで割礼は受けていた、安息日に施しはしていた、でも形式的だけ、心から神の御心を行おうとしませんから、御言葉がわからないね。安息日に形式的な儀式を守ることが違反じゃなければ、神様イエス様の恵みの御業は、ね、愛の律法は形式的なものの上に立つわけです、ね、これが大事なんですよね。ヨハネの方に帰りますけれども、18節の前半ですね、自分から語る者は自分の栄光を求めます。これは自分の利益を求めるために話をする者は神の権威を持っていないということですね。表面上神の言葉と同じでもね、もうよくね、私も先生の聖書の話してるんですけど、ね、ある若い牧師の方からね言われました。私も先生の聖書の話してるんですけどって。あ、そうだろうね、それは教会の話、教会でお会いしてるんだから変な話ばっかりして全部聖書の話してるんでしょうねって。同じ聖書の話をしていても違うことがあるって言うんですね。ユダヤ人だって聖書の話をしてるんですよ、立法の話はしてるんですよ、モーセがどうだこうだって言ってるんです。だけどイエス様はそれは違うって言ったわけですね。自分の栄光を求めているでしょ、ね、これ全部表面的、表面的には神の言葉と同じであっても違うとイエス様はおっしゃった、ね、そして自分を使わせた方の栄光を求める者は真実である、その人には不正がない。これはイエス様ご自分のこと言ったんですね。神様の権威があると言ったわけですよ。19節でイエス様は律法を行おうとしないユダヤ人厳しく叱責されたわけですよね。モーセがあなた方に律法を与えたじゃありません、それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。ほらはっきりそう言ってるでしょ、誰もって言ってますよ、本当に誰も守っていないんで。これどうですね、今日の私たちこのクリスチャンにもね、こう言われて、イエス様、あなたは私のことをよく守っているって言ってもらえるでしょうか、ね、あなたは誰も守っていない、この気持ち分かりますか。イエス様はねおっしゃった時絶望的ですよ、誰も守っていない、ね、ユダヤ人はモーセの律法を盾にとって主を攻撃してたわけですが、イエス様はそのあなたが攻撃に使っている律法そのものをあなたは誰も守っていないじゃありませんか、ね、勝手な理屈をつけていろいろな、ね、これ形骸点というのをこれ付け加えたんですがね、彼らは付け加えたわけですけども、でその時にその中にはイエス様は突然人々の間に現れて神秘的に現れる、彼らは信じていたわけ、ね、彼が勝手に作り出した理屈なんですけれども、イエス様を見ると突然現れたわけじゃない、神秘的でもないでしょ。イエス様はね神秘的じゃない、画家とかがねよく神秘的に書いてありますけどね、この頭の辺にドーナツなんか書いてありますけど、あれ本当にミスタードーナツですね、あんなないんですからね。イエス様はナザレの大工のせがれ、神秘的ですか。兄弟やお母さんも知ってる、神秘的ですかね。だから彼らユダヤ人たちはイエス様をこれはメシアじゃない、知ってるもんよくね。そうでしょ、お兄弟なんか お兄ちゃんとお風呂も一緒に入ったもん、ね、カレーライスも一緒、カレーライス一緒に食べたかどうか知らない食べたもん、ね、サンマだって一緒に食べたもん、サンマはガリラ湖で取れたかどうか知りませんけどね、つってね。
だから主は何度もご自分と父なる神の関係をはっきりおっしゃったわけですよ、ね、だけど彼らは自分たちが考えるようなメシアじゃないっていうんで否定してしまったわけですね。
私はね、あの聖書はこのこう言ってると思う。モーセの律法をもしユダヤ人たちが行っていればね、旧約聖書に書いてあることを行っていれば、イエス様が来られた時にその方がメシアであるって分かったと思いますよ、ね、
恐ろしいことは何かというと、いろいろな知識を持っているけれども、それが全部神の権威から外れているということです。
ですから程度の差はあっても、旧約の御言葉を行おうとした人はみんなキリストの救いに至ってるんです、ね、先ほど話しましたが、ニコデモも結局救いに至ってる、サウロ、後のパウロもそうでしょ、ザーカイもそうですね、イエス様の兄弟たちもそうですね、イエス様に従っていた多くの女の人たちもそう、ね、残念なことはパンを食い散らしたあの群衆、
本当腹立ちますね、あれ本当の食い逃げ、聖書を見ると食い逃げね、本当に食い逃げですよ。
で彼らはみんなイエス様を殺す側に立っちゃったわけですからね、結局御言葉を受け取らなかったということですよ。
イエス様今日もね、今日だってそうですよ、イエス様から多くの憐れみや助けをもらう、だけど御言葉をもらわないと結局はイエス様の権威に反抗するようになるわけですよ。だからイエス様は御言葉を与えてくださったんですからね、その重要性を悟ることが、今私たちが信仰生活において神様が具体的にくださったものは何かというと御言葉だけなんです。もちろん聖霊も与えてくださっていますけどね。ですからこの御言葉の中に神の権威、神の力、神の愛がある。これを私たちがさあやってみようですね、とすればそれが分かる、神の権威が分かるって書いてある、イエス様もおっしゃったんですね。ですからおやりになって、ね、どの一つの言葉でも、そうすればイエス様という方がよく分かるんですね。どうぞこれが分かる人になって、権威というのはね、人間の世界では命令的にやれやれという権威かもしれないけど、イエス様が言う権威ってのはそうじゃないんで、行うようになると神様の、神の力っていうのが分かる、その人の内側でこれだって分かる。ここに権威ってオーソリティってなりますけどね、要するに日本語ですよ、これは恐れてっていうことですね。それが分かるということですよ。ね、恐れてって何かところてでギューッと押してね、ダーッと出てかせる、それを恐れてじゃないですね。恐れてっていうのは本当に私は日本語的だと思うんですよ。神を恐れることが恐れてですね、分かるということではないかと思います。ダジャレで申し訳ないですけどね。ですけども、どうぞそういうことをですね、御言葉を行うと思えば分かりますよとイエスも教えてくるんですね。どうぞ理屈で分かるんじゃなくして、体験として、信仰の体験としてね、分からせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて3秒歌って終わりたいと思います。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているかが分かります。天の父なる神様、イエス様今も生きておってください。そして御言葉を行おうとすると、いつでもイエス様あなたが生きていて力を表し恵みを加えてくださる、誰でも分かると約束をくださいまして、感謝をいたします。ちょうどスイッチ入れればモーター回るですように、私たちがあなたの御言葉に取り込もうとすれば、神の力、聖霊が働いてくださって、イエス様あなたの力が生き働くということを私たちは日ごとに体験させていただきますので、感謝をいたします。今週の旅路にあなたが働いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒に一つ歌いましょう。391番、御言葉は常に、これをご一緒に歌って締めくくりたいと思います。391番、それをご一緒に歌いたいと思います。
言葉は常に く光、罪より守りて雨に導く、我ら蓄えたり御言葉をうちに、罪に勝ち歩むため御言葉をうちに、御言葉は永遠に固く立てらる、慣れは変わりなく共なりたまわ、我は蓄えたり御言葉をうちに、罪に勝ち歩むため御言葉をうちに、朝も昼も夜も我主をたたえ、主は我がものなり、永遠に変わらず、我は蓄えたり御言葉をうちに、罪に勝ち歩むため御言葉をうちに、御約束のごと我が救い主、救いと平和を与えたまえり、我は蓄えたり御言葉をうちに、罪に勝ち歩むため御言葉をうちに、
それではこれをもって、ゴスペルアワーを閉じさせていただきます。ありがとうございます。